と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日は建築士会の町づくり委員会の上原智子がお届けします。やっと本格的に寒くなってきたし、秋から冬に変わってきたんだなというふうに最近思うんですけれども、もう気づけばテレビでもう今年を振り返る番組をやっておられるのを見て、あ、もう年の瀬なんやな、もう年賀状も作らなあかんなというふうに急に世話しなくなった気分がします。まあ、そういう世話しない気分は置いといて、30分間ゆっくりお楽しみください。
出会いもん。
今月は春日学区のまちづくりというテーマでお送りしておりますけれども、今日は春日学区のミニケアサロンの代表されています、梶正代さんにお越しいただきました。梶さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
梶さんはミニケアサロンにどういうきっかけで関わられたんですか？
はい、私は春日学区に生まれ育ったんですけれども、長らく勤めておりまして、5年前に定年退職をしまして、その後、前高瀬会長からお話をいただきまして、春日のボランティアのお仲間に入れていただくことになりました。その後、ミニケアサロンの、お世話もさせていただくことになっております。
はい、ミニケアサロンでは梶さんのお役割というのはどういうところですかね？
はい、毎回グループのリーダーを中心に取り組んでいるのですけれども、私はミニケアサロンの運営がスムーズに、進みますよう、学区ボランティアや、学生ボランティア、また各専門機関の方々との連絡係をさせていただいております。
そうですか。そしたら毎回もう全てのミニケアサロンの会には出席されてるということですか？
ね、はい、一応最後までいることは、少ないんですけれども、始まり、前半は、顔を出すようにしております。
そうなんですか。
はい、
今はミニケアサロンは何人ぐらいがご参加されていらっしゃいますか？
はい、現在は、18名の高齢者の方が参加されています。
そうですか。高齢の方ってどんな方がいらっしゃいますかね？
はい、お体が少し弱られた、72歳から93歳の方々が、まあ、月2回ミニケアサロンを行っているんですけれども、その日を楽しみにしてくだ、来てくださっています。
そうですか。93歳のお方も、もう自分で会場まで歩いてこられる。
そうなんです。とても元気で、お足が少し、ご不自由にはなっておられますけれども、それでも一人で、来てくださっています。
そうなんですか。毎回ってどういうプログラムをされてるんですかね？
はい、毎月第2、第4火曜日の午前10時から午後1時半頃まで、行っております。で、内容としましては、まず看護師の方による、健康チェックですね。血圧測定や、健康状態の確認をしていただいております。で、次に生き生きタイムといいまして、介護予防のための取り組みをしております。例えば作品作り、音楽リハビリ、クッキング、介護予防推進センターの方による、簡単な運動、また、地域の小学校であります、五所南小学校の2年生のお子さんとの交流なども行っております。
いろんなプログラムがあるんですね。
そうですね。はい、
それぞれそういうあの講師の方が来てくれはって、
はい、
なんかプログラムを展開してくれたんですかね。
はい、あの音楽リハビリとかクッキングは、はい、あのその期間から講師の先生に来ていただいてるんですけれども、
はい、
作品作りはそれぞれグループのリーダー、
はいはい、
まあ、グループ6名いるんですけれども、
はい、
そのグループの方たちで相談して、うん、あの今月は何をしようかな、うん、4月だったら桜を入れてとか、
はい、
あのそういう季節に合ったようなあの作品作りを考えていただいております。
オリジナルでそういうもう次はどういうものを作ってもらおうかとか、
ええ、そうですね、それを考えるのが、はい、とても大変なんですけれども、
ね、
まああの、はい、作品集なんかを参考にしながら、はい、あのやっております。
あ、そうですか。紙細工とか、
ね、紙細工もありますし、はい、あの切り絵とか、
あ、
はい、あの色紙をこう折って貼ったりとか、はい、
あ、そうですか。
この間12月のこの間の作品展では、
はい、
あのクリスマスツリーを、
あ
ー、あのちょっと立体的に飛び出す絵本ような形で、
はい、
あの作っていただいて、はい、とてもいいのが出来上がったんですけれども、
で、
そういう作品は、はい、
うん、
あのデイケアセンターに、
うん、
あの毎月飾るようにしております。
そうなん
ですか。はい、
だから作らはる方も自分が楽しむだけと違ってまた人に見てもらうんやと思ったら、はい、それはそれでね、
そうですね、励みになりますね。はい、
五所南小学校もその昼間やので、
はい、
その授業の時間を使って来てくれはるんですかね。は
い、そうですね、あの2年生の、まあ、教材にお年寄りとのやっぱり触れ合いっていうのが学習にあるんですよね。それで、まあ、あの学習の一環として、
はい、
あの午前中に、
うん、
あのデイケアセンターに来ていただいて、
はい、
あの2年生の子どもたちが考えた、
はい、
あの例えばゲームとか、
そうなんですか、あの
音読本を教科書を読んでくださったりとか、みんなで歌を歌ったりとか、それにお年寄りも一緒に参加して、はい、あの楽しい時間を過ごすというような交流ですね。
はい、すごいですね。なんかもう今ね、核家族化が進んでるので、
はい、
お子さんもそうやってそのおじいさんおばあさんとあんまりね日常的に触れ合う機会もないかもしれないですし、
そうですね、あのお子さんも楽しみにしてくださってるみたいです。お年寄りはもちろんですけれども、
ね、
はい、また来るわなとか言って、ね、帰って行ってくださいますね。
はい、
うん、そうですね。
で、あのお昼もまたがるのでお食事もされるんですかね。
はい、あのまあ、作品作りが終わりましたら、
はい、
まあ、会食という時間なんですけれども。あの春日学区にありますあの仕出し屋さんからお弁当を取りまして、
う
ん、であの高齢者の方、
うん、
で学区のボランティア、
はい、
それから立命館大学の乾井ゼミの学生さんもお手伝いに来てくださってますので、
はい、
それらの方たちと昼食の時間を過ごします、
はい、
で、まあ、べちゃべちゃとお話をしながら、
はいはい、
自然に会話が弾んで、
はい、
あの笑顔も広がっております、は
い、ね、食事しながらってやっぱり楽しいです
ね。楽しいですね、はい、はい、
学生ボランティアの方はあの毎年代が変わっても来てくれはるんですかね。
あの毎年あの、はい、3回生の方が5、はい、6名ですけれども、
あ、そうですか、
あの来てくださっています。
はい、
はい、
そのホームページにはその、今年終わったので 卒業されるっていうのをあの皆さん、
はい、
ミニケアサロンの高齢者の方があのお礼を言われるっていうようなあの記事が出てましたけども、
はい、4回生送る会っていうのをね、年度の終わりにさせていただいてるんです。はい、
ちゃんと学校の方でもそれが引き継がれてる
ということですね。はい、
地域のボランティアさんはどれぐらいいらっしゃるんですかね。
全部で地域 の、はい、あの女性のボランティアさんは60名ほどいらっしゃるんですけれども、はい、このミニケアに関わっていただいてますのは、
はい、
あの1グループが6人体制ですので、
はい、
それが A グループから F グループまで6班に分かれております、
はい、
ですから36名で、
はい、
3ヶ月に1回こう回ってくるようなローテーションで行っております。
そうです
か。はい、
多分そんだけたくさんいはるから、うん、あんまり負担もかからずに、
はい、
まあ、3ヶ月に一遍の企画をしっかり、ね、やって
くれはるからね。そうですね。はい、うん、まあ、お仕事を持ってらっしゃる方 またね、シングル主婦の方もいらっしゃいますけど、はい、やっぱりそれぞれにお忙しい、はい、立場におられますのでね、
はい、
まあ、3ヶ月1回ぐらいだったらなんとか、はい、させてもらえるわって言ってくださっていますね。
うん、そうです
か。はい、
影さんはもともとはそのボランティアさんから始められたんですか？
そうです。
あ、そうです
か。はい、
うん、やっぱり役員さんがこの人もやはる人やろうって言ってこう声かけていかはるんですかね、ボランティアさんも集めるっていうことで。
そうですね、はい、できるだけ、
はい、
地域の方にこう、はい、声をかけて入っていただくようには、
はい、
してるんですけれども、
はい、
はい、
で、昼からもまだゆったりしはる時間とか。
そういう、そうですね、はい、会食後はふれあいタイムっていうのを行っておりまして、う
ん、
まあ、簡単なゲームをしたり、
うん、
またおしゃべりをしたりしながら、
はい、
まあ、ゆったりくつろいでいただいて、
はい、
そして、まあ、お別れとなります。
あ、そうですか、はい、結構充実してるし楽しそうやし、たくさんこれも参加したいなっていう人もやはるんちゃうかなと思うんですけど。
そう言っていただけたら嬉しいんですけれども、
うん、
その高齢者の方々もだんだんとこう、
はい、
お年がね、うん、高齢になっていかれますのでね、
うん、
参加者がだんだん少なくなってきているのが、
は
い、ちょっと寂しい。
そうですか。
と思っておりますね。はい、
けど、今日はちょっと覗いてみようかなとか、
はい、
飛び込みでも参加できるんですかね。
そうなんです、飛び込みはもう大いに歓迎なんですけれども、
うん、
ですからできるだけね、
はい、
音楽リハビリとか、
うん、
いうのは突然入っていただいても、
はい、
楽しんでいただけますのでね、
はい、
そういう時には、
はい、
できるだけ男性のボランティアの方にも、
はい、
お声をかけるようにして、
はい、
来ていただくようにはしております。はい、
やっぱり参加されるのは女性の方が多いですか？
多いですね。やっぱり女性の方の方が圧倒的に多いです。はい。もう少し男性の方にも入っていただきたいなと思ってるんですけれども、
はい、はい。女性の方ばっかり集まってはったら余計ちょっとね、男性の方は
入りにくいかもわかりませんね。
ね、
はい。
それ参加されるお誘いとかも地域の中で、はい、お声かけされたりしてるんですかね。
そうですね。特にそのプリントを出したりとかいうのはしてないんですけれども、
はい、
ここに、
はい、
それぞれのミニケアのボランティアが、
はい、
今回はこんなことがあるし、
はい、
ちょっと来てみてとか、
は
い、お誘いをするようにしています。
そうですか。
はい、
うん、やっぱり決まった人だけと違って、うん、普段はなかなか家の外出えへんけどっていう人が来てくれはったら、は
い、そういう方が入ってくださると嬉しいですね。
で、
一度来ていただくとね、
はい、
その雰囲気を分かっていただいたら、
うん、
和やかな雰囲気やし、
うん、
なんかおしゃべりもできるし、
あ、はい、
あ、また来ようかなという気持ちになっていただけると思うのでね、
うん、
初めの入っていただくきっかけ作りをね、
はい、
やっぱりちょっと考えていかないといけないかなと思っておりますね。
うん、そうですね。
はい、
来ていただいたら楽しいなとか、
そうですね、分かっていただけると思うんですけど、
そうですね、
はい、
音楽療法でその音楽リハビリで、なんかカラオケとか、
はい、
そんな感じもおっしゃるんですかね。
そうなんですよ、うん、講師の方がね、
はい、
2名来ていただきましてね、
はい、
で昭和初期ぐらい の、
うん、
歌謡曲とか、
はい、
また高齢者の方の懐かしい童謡とかね、シトラル童謡などをね、
はい、
歌っていただいて、
うん、
それにこう、うん、手足を動かす運動もつけていただいたり、
はい、
またそれぞれがいろんな楽器を持ってその楽器を鳴らしながら、
はい、
手を振ったり足を振ったりしながら、はい、合唱というんですか、合唱合奏などをやっておりますね、はい、楽しいですね、
うん、
はい、
その企画もいろいろ大変でしょうけども、
はい、
そうやっていろいろ工夫してくれたはることで、
はい、
高齢の方もね、参加されて楽しいなって。
そうですね、音楽リハビリはもうとても皆さん、
はい、
楽しみなさってます。はい、
あとその春日のミニケアサロンのこういうとこがやっぱ特徴やなというふうに考えられることってありますか？
そうですね、先ほども申し上げましたけれども、 学区のボランティアは、はい、A から F まで、はい、6班に分かれておりまして、はい、で1グループが6名ぐらいで運営しております、はい、まあ、ですから、まあ、3ヶ月に1回当番が回ってくるという感じです、はいはい、でまた乾ゼミの学生ボランティアの方々も、はい、5、6名なんですけれども、はい、毎回参加してくださって、はい、作品作りのお手伝いとか、はい、お弁当の出し入れのお手伝いとかを本当によくやってくださっています。
そうですか、はい、学生さんもその卒業しはるときはちょっとやっぱ寂しいでしょうね、
はい、そうなんですよ、うん、お別れのときはね、はい、お年寄りの方もそうですけどね、はいはい、涙涙でね、はい、お別れするんです
毎年ね、はい、学生さんが来てくれはって、
そうなんですよ ねやっぱ1年間こう一緒にね、うん、いろいろこう過ごしますとね、うん、やっぱり、うん、別れがたい、
そうです
ね、はい、うん、気持ちになりますよね、うん、
卒業者はってからも時々覗いてくれは
んそうなんですよ、時々覗いてくださいます、
はい、あ、そうですか、
はい、
お年寄りの方も喜ばはるでしょ
う
ね、
そうなんです、はい、うん、
あの時の子が来てくれたとか、
そうですね、う
ん、
で、まあ、目標としましてはね、はい、まあ、ご高齢の方々がいつまでもこの住み慣れた春日学区で、はい、お隣同士の触れ合いを大切にしながら、はい、お元気に暮らしていただけるように、うん、はい、サポートしていきたいと思っております、
はい、
で、お年寄りの方から今日も楽しかったです、うん、ありがとうっていう言葉が、はい、とても励みになりますので、はい、これからも、うん、楽しくて和やかなミニケアサロンになりますように、はいはい、心がけたいと思っております。
そうですね、はい、これからその年末の行事とか、
はい、
特にこれやったらぜひ来てほしいなとか、
はい、
そういう行事とかあったらラジオでご宣伝いただいたらと思うんですけど。
そうですね、はい、もう、うん、今月はね大変残り少なくなりまして、はい、12月の20日がもう最終となります。今年の最終で、はい、クッキングなんです、
はいはい、
でちょうどクリスマス前ですので、クリスマスケーキを作って、
はい、
茶会でもしようかなという計画をしております。
で
お年寄りに、はいはい、の方にデコレーションを、うん、フルーツとか、それから生クリームの飾り付けなんかをね、はい、手伝っていただこうかなと思ってるんです。
そうですか、
はい、
もう本当に申し込みとかなしでいける
の？もう飛び込みでも結構なんです。
そうですか、
はい、
それと本当に今日はちょっとね天気がいいから行ってみようかなとか、そういう参加の仕方も大丈夫ですか？
はい、
あ、そうですか、
大いに歓迎いたします。
ラジオお聞きの皆さんもぜひ一度これをきっかけにね覗いていただけたらなと思います。
はい、はい、
これからもそのいろんな楽しい企画で、ね、お年寄りの方との絆を深めていただけたらと思います。
はい、はいはい、頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。
ご案内の通り、春日学区に住まれている少し体が弱くなられたご高齢の方を対象にミニケアサロンを実施されています。ぜひ、河原町、丸田町西北角のミニケアサロンの会場にお越しください。カジさん、どうもありがとうございました。ここで一曲お聴きください。続いては、教えて建築士さんのコーナーです。今月の建築士さんは斉藤義則さんです。案内役の下村さんが様々な角度から聞いていきます。今日はどんなお話になるでしょうか？
皆さんこんにちは、教えて建築士さんのコーナーです。ご案内役の下村静子です。12月は建築士の斉藤さん、吉典さんにですねお話を伺っていますが、その2回目ということで、斉藤さんこんにちは。
こんにちは、
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどんなお話が聞けるんでしょうか？
はい、前回はですね、設計事務所にも種類がありますよということでですね、お話をさせていただきました。
うん、
まあ、アトリエ系であるとか、組織事務所であるとか、まあ、大きなね、設計事務所だと1000人を超えるような設計事務所もありますし、京都も先日見てきたらものすごいビル丸々設計事務所っていうところがあってですね、まあ、大きいとこもあるんやなというふうにして思うんですけど。
はい。
はい、まあ、実際はビルとかマンションとかですね、もうちょっと大きなとこをやってあるところとですね、小さい、まあ、住宅をメインでやっておられるところに分かれるというのが、 まあ、設計事務所2つに分かれると思っていただいていいかなと思いますけどね。
斉藤さんは先週ね伺ったらお父さんと一緒にされてるってことでしたよね、
はいはい、なかなかね、うん、その義理の親子っていうのも栄養な悪いようなんですけど、まあ、なんとなく担当が分かれてましてですね、はい、父も昔ちょっと大きな事務所の出身者なんで独立したんですけれどもね、
うんうん、
まあ、お得意としてるのはですねお茶もやってることもありましてですね、茶室を、はいをやったり、それからすき家建築を中心に、古民家を担当をしてもらうというんですが、そこがお得意のところでありましてですね、で以前その和風建築という本があるんですけど、それもずっと執筆をしておりましたので、かなり僕は実は知らなかったんですけど、その世界では結構名の通った方だらしいです、
うんうん、
で私の方がですね鉄骨とか鉄筋コンクリートのマンション関係のですねゼネコンにいたということもありますので、
うん、
まあ、木ではない建物がやってくるとお前やれという感じでですね、まあ、分けてやるんです、まあ、一応ですね模型とかは作るのは僕手伝うんです。でこの間もそれで頑張って作ったんですけどね、
うん、
名簿が出てできてですね後何にしました
いやでもお父様とその斉藤さんとで上手にこう分けられてるなというふうに思ったんですけれども、今のそのすき家、
はい、
茶室、
そうですね、
すごい、そういうのも設計事務所がやるんですね。
そうなんです。で、まあ、京都の場合はですね、大工歴史千年、設計歴史百年って言われてですね、どっちかというと、設計事務所ではなくってですね、大工さんに頭が上がらないっていうのが京都の世界でしてね。まあ、ですので、そのすき家にしても、まあ、よく京都で話題になります、町屋の話にしても、
はい、
大工さん抜きでは語れないことでもありますし、まあ、父の仕事ぶりを見ててもですね、一緒に現場行ったら絶対大工さんを立てるスタイルを取りますので、よく設計事務所の先生がですね現場にきついことを言ってる姿っていうのはどうもイメージとしてあるんですけど、僕もそういう経験してきたんですけども、やっぱりそれではいいもんが立たないっていうんですか、そのすき家とか茶室とかっていうことになると、そうした方々の技術とか経験を立ててうまくいいものを一緒に作っていくっていう、ところが大事なんではないかなというふうに思いますね。
労働作業ですもんね、ね、これはね、両方がなんかお互いにこう、うまいこと行き合わせへんかったらね、はい、
そうなんですよ、
うんうんうんうん、
ですので現場行ってもですね、まあ、同じように汚れ仕事みたいな中でやりますし、まあ、場合によっちゃ山上がってですね、ここに使う木を探しに行こうか言うて大工と行ったりとか、してますのでね、まあ、僕どっちかというとそういうのは苦手な方なんですけど、まあまあ付き合いということで一緒に行って勉強させてもらってますね。
ああ、じゃあ木の種類とかそういうのも勉強しはるわけですか。
そうなんですよ、これがまた大変でね、
はい、難しいですか。
難しいです。古民家、まあ、古から建ってる建物を解体して使える材料はもう一度っていうことがよくリクエストとして出てくるんですけど、そうしますとですね、その使ってある木の特性っていうんですかね、まあ、名前はもちろんのことながら、どうしたどのようなですね特性があるかいうことを分かって再利用をしていかないとですね、うん、トンチンカンなことになるとおかしな建物になりますのでね、しっかりと勉強もしていかなかんということでありますね。
最近はね国産材もなんか使わへんとかいう話聞きますよね。
そうですね、もうほとんど輸入材になってってしまいましたね。日本はすごいとてもいい木があるんですけどね、まあまあまあ、売れないから作らない、作らない、管理しないからということで山の生態系が崩れるということでですね、
ここもね何とかしたいところですよね。
そうですね、
はいはい、さてその斉藤さん将来的にはどうですか、お父様の後を継いでお茶室古民家建築。
そうですね、ぜひともですね、まあ、分からん分からん言うとなんと、まあ、決してもう僕も若いことありませんので、ね、しっかりとそこの世界に踏み込んで頑張っていきたいなと思います。で、うん、まあ、京都市ではですね平成の京町屋ということで称してですね、まあ、今の、まあ、京町屋のあり方ということでですね、単に古いもんをもう一度その形で建てようということではなくて、きちっとエコな部分も考えた上で、
うん、
された建物に限定されるんですけどね、平成の京町屋の認証制度ってみたいなのがありましてですね、先日もその第2号認証された建物を見てきたんですけど、なかなかね、素敵でしたですね、
うんうん、
で、まあ、加えて茶室という話になりますとですね、もっとややこしいことになりますので、まあ、さらにその古民家ってなるとですね、かやぶきっていう話があります
ね。あ、そうか、
三山とかね、その辺にかやぶきの屋根がいっぱいありますけどもね。
それをそもそもその素材自体が大変ということになりますよね。
施工するのも難しいですしね。まあ、頑張って勉強はしていこうと思うんですけどもね、たまにその梅田とか出かけて超高層ビルやら見ると、ああ、こっちも建てれなあかんしな、こっちの民家も建てれなあかんしな、同じ建築やとちょっと思えへん時ありますけどね。
本当ですよね。まあ、超高層マンションの設計ということになると、まあ、一級建築士さんの出番という。
そうなんですよね。あんな、もう何百メートルみたいな建物を見ててですね、僕はぼーっと見て、俺はよう設計せんなと思いながら見てるんですけどもね。まあ、31メートルを超えますとですね、まあ、計算の、構造の計算方法が変わってきますのでね、さらにややこしいことになるんですけどもね、今ずっと申し上げました木造の建物と、そういう超高層の建物と、両方的な建築士はあかんのかなっていうのは、今ちょっと悩み事ではありますけどもね。
耐震が変わってくるってことですね。
そうですね。伝統工法の建物っていうのは限界耐力計算という、まあ、ちょっと今と違う計算方法をやるんですけどもね、私自身も耐震診断士いうのをやってるのはやってるんですけど、何件やってもやっぱり難しいな、やっぱり構造ってややこしいなと思いますね。
いろんなことをねされてるっていうことが分かりました。もうまだまだ聞いていきたいんですが、そろそろお時間になりました、はい、ボランティアもたくさんされてる斉藤さんなんですけれども、続きはまた次回教えていただきたいと思います、はい、教えて建築士さんのコーナーでした。
梶さん、斉藤さんのお話はいかがでしたでしょうか。来週は同じく春日学区の松本秀一様をお迎えして、春日学区の空き家活用の取り組みについてお話を伺いします。お楽しみに。